解体者の夜ヘルス。
ヒーラーに司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
沢地帰り、ヤシナゴミ、三浦あずさは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、また今回も始まりましたけれども。
始まった、
はい、ということで3月15日ということで、ホワイトデー明けということなんですけれども、ね。
最高、
ホワイトデーかーい。
まあね。各々
やんな
嫁にね
やったんでしょう。
うん。まあ多分ツイッター見るとね上がってたり上がってなかったりするんじゃないかと思いますけど。
あるかと思います。
はい、よろしくお願いいたします、その辺も。
はい。
じゃあそんな感じで今期アニメの話なんですが、
はい。
じゃあ私ですね。
皆さんから、
はい、はい。これ行かせていただきます。
はい。
前にも一回喋ったんですけれども。
はい。
FGO。
ああ。バビロニア。
はい。バビロニア。これがですね、まあやっぱり。まあ何度も言ってますけども、
はい、
イシュタルがいいと、
うんうん
はい、で結構でもこの辺になるとやっぱシリアス展開にはなってきてるんですよ、
うんうん、
でこの17話のあたりなんですけれども、うん、そのまあその、リツカ一行がですねティアマト神っていう馬鹿強い敵との戦いに赴くわけですよ、うん
はい、
で何度か倒したと思ったらそこから超巨大な本体が出てきまして、
うん、
やばいってこと で一時もう撤退してギルガメッシュ王と、
はい、
合流するんですね、
はい、
でもうなんかそれでギルガメッシュが言うとこではですね、うん、そのウルク大長女、まあ、メソポタミアですか、
うん、
でもう それで生き残った人間が今500人しかいないっていう、
うん、
もう絶望的な状況であると、
はい、
でティアマトを倒さなければ人類史は守られないみたいな話になってどうするんだみたいになるわけですよ、うん
はい、
でこういろいろ話していくと、まあ、ある解決策がこれだったらいいんじゃないかっていうのは、うん、発案されるわけですよ。提案されて、うん、これはいけるかもしれないと。うん、で、で、それをやるためには、ティアマトが今ここに来るまでに3日かかる。
うん、
で、準備が2日かかると。
うん、
2日、2日、準備が整うまでに3日かかると。で、2日経つとティアマトが来てしまう。
あ、
だから1日は持ちこたえなければいけない。
うんうん、
果たして1日持ちこたえられるのかっていう、うん、結構、シビアな話
で、
一日つったって長いですからね。
うんうん、
したら、ギルガメッシュが高笑いして、うん、イシュタルに、
うん、
何言ってんだ、勝ち筋は貴様ではないかって、割と、このギルガメッシュに、なのに、こう、イシュタルをこう褒めるというか、う
ん、認めてる。
認めてるみたいな発言して、うん、で、それが、メガヤイシュタルの従えてる最大の神獣、天のお牛、グガランナ。
うん、
これを、使えば足止めできるってことになって、うん、みんなそれがあったってすんげえ盛り上がるんですよ、
うん、
ケツアルコアトルとタイガジャガーマンとかは、はいはい、グッガランナ、
うん、
グッガランナとか、うん、イシュタル、うん、イシュタルとかすげえ盛り上がって
明るい担当ですからね
これがようやく伏線回収というか、
はい、
イシュタルが初登場時からずっとこう伏線としてあった、
はい、
何かをなくしたっていうのがずっとあるわけですよ、
はい、
でここで、はい、さあイシュタル、グラガンナをみたいな話だったら、うん、ありませんえっってないの落としたのって、
うん、
どっかでなくしちゃったのってこう涙ながらに言ったら、
はい、
みんな、うん、はみたいになって
あんなに盛り上がってたのに、
ね、でギルガメッシュもこんなバカ女神がって言ったりで、それ空気読まずにイシュタルグラガンナって踊ってたタイガはケツアルコアトルに裏剣でバーンってぶっ飛ばされたで場面変わったらイシュタルが泣いてんだけど、うん、石板に、
うん、
私はダメダメがみたいな、
あれか、
石板書いて立たされてんだよ、
あれか、
もうすんごいシリアスな展開なんだけれども、
うんうん、
やっぱイシュタル可愛いわちょっとダメ神って改めていいなって思ってしまいましたね、
うん、
結構本当冒頭で序盤であった1話からあった伏線が、
うん
う
ん
う
ん、
ようやくここで、しかもこんな伏線の回収ありますシリアスな伏線回収じゃなくて、
確かに、
でもこんだけやっぱギャグシーン多いけど、
うん、
やっぱりこの後の18話とかもシリアスだったりして、
うん、
やっぱこのシリーズでギルガメッシュがいいね。
そうですね、うんうん、なんか
今まで
のエヴァのゲームの中でも割と人気
がある、人気ですよね、ギルガメッシュ。
今までのシリーズだと割と絶対的な敵みたいな、
はい、
恐ろしいやつみたいな感じだったけど、その王として魅力的というかね、うんうん、
かっこいい、
うん、18話なんかはね、この民衆に対する演説シーンとかも胸を打つシーンとかあったりして非常に良かったんで、
うん、
17、18は続けて見ていただければいいのではないかと、
はい、
うん、
じゃあ私、
はい、
全然喋ってなかったと思うんですけど、うん、夏なぐ、
はいはいはい
はい、ああはいはいはいはい、
まあ5分ほどのショートアニメなんです
けど、いいっすよね、
夏なぐ。あれなんかね、うん、絵もなんか素敵というか特殊というか、
なんかこう、うん、何なんだろうね、
はい、
こう
薄いというか、
うん、水彩的 な、
なんか、うん、色合いとかがそんな感じで、うん、まあネットで知り合ったまあ、女子大生の主人公がネットで知り合った、うん、まあ、いつきっていう人と、
うん、
からなんか会いたいっていうメッセージが来てて、でそれを返さずにいて、で久しぶり元気って返して、で向こうがなんか送ってくるときに、
うん、
このゲームはもうサービスが終了ですみたいな感じで終わってしまって、
うん、サイトが落ちちゃう、
はい、
うん、
でもう連絡先も分かんなくなったけど、
それでしか連絡取ってなかった、
ね、そうですね、うん、でなんとなく住所は聞いてたから、
はいはい、
っていうのが熊本に行くっていうお話なんですけど、
主人公は東京住んでんだね。
そうですね、うん、まあ要はまあなんか熊本の PR アニメっぽいような感じも、
は
あ
はあはあはあ、
なんか面白くてですね、
う
ん、まあ結構その下書きっぽい絵だった、
うん、はいはいはいはい、
でもケツめっちゃエロく描いたりとか。
なるほどなるほど。
いいと思う。
はいはいはい、
わかるけど、
はい、なんかその熊本の人みんないい人で、はい、泊めてもらって、うん、お酒を振る舞ってもらって、
なんか女子中学生と知り合いなんだ ね、
そうですね、
泉ちゃんっていう、
泉ちゃんっていう女子中学生がね、うん、まあその子もめっちゃいいんですけど、うん、まあ、その子となんか家行ってお父さんが飲ましてくれるんですよ、
うん、
お父さん千葉茂なんですけど、
うん、でも女子大生だからお酒飲めるわけ、
そうです
ね、
うん、
飲んだらなんかもう泉ちゃんかわいいみたいな感じで横たわるんです、うん、横たわった時になんかケツがやたらエロく上がか
る。ああ
5分でも見逃さないね、
必要って思いながら。
もうこだわってる証拠ですからね。
そうですそうです、すげえこだわってるなと思って、うん、その泉ちゃんとご飯めっちゃ良くて、
お
う、まあその
またですよ、
はい、
女子大生より女子中学生出たよ
田舎の中学生
あっしゃったちょい立ち
で、まあまあ、その、まあ、主人公降り立った時に、うん、まあ、道がわからんからっつって、その、交番に行くんですよ。
うん、
で交番の、その、おまわりさんに、うん、じゃあ、区役所行こうか、みたいな感じで、いろいろ案内してもらってたら、その、泉ちゃんとこが、何しとっとか、みたいな感じで、現れて、二、うんうん、人で何 してんねん、みたいな感じで、2話終わって、3話始まったら、もうすでに誤解は解けていて、
うんうん、
まあ、その家に泊まりに行くみたいな話なんですけど、うんうん、でまあ、そこからまあ一緒に泊まったりとか、なんか仲良くしたり、うん、まあ、そんで、まあ、そのいつきちゃんのまあ手がかり探しつつっていろいろやってたんですけど、うん、ふとね、喋ってて、二人で、その泉ちゃんと喋ってて、うん、はい、好きな子とかいるのみたいな話になって、
はい、
でクラスで好きな子とかいるのみたいな言ったら、うん、急に、その警察官の正義っていう人のことを急に、実は私正義んことを好きつとたいってか言い出して、
う
ん、内緒だけんねみたいな、
うん、
いきなりすげえ
最初に来た時、
まあ、ずっと
怒ってた、
はい、焼き餅を焼いてるっていう、
そうそう、その夏菜ちゃんを連れてる正義に対して、はい、だから俺はほら乙女心敏感だから、
そか
俺はもうすぐ、
まあまあでも
そうです、ね、
女子中学生の心に敏感
ですからね
まあそこで俺はまあ、あ、年上ありなんだなって思って
俺と感じ方が違うな、なんかな、ね、同じものを見てるはずなのにな、
よかったよかった、
じゃめっちゃいい子で、
うん、
そのまあさらっと言ってカミングアウトさらっとして、
うん、
へーってなって、で高校出たらお店の手伝い、なんか八百屋さんかなんですね、
青果店
か
な、
そうそう、お店の手伝いして付き合おうかなと思ってんだよねみたいな、もう付き合えるのみたいな、さらっと言い過ぎてて、なんかもうわけわかんなくなってきたん
ですけど、やっぱ火の国ですから
そういうことじゃない、
いやもう熱くたぎった心は止められないわけですよ、
でもなんかね、そんなこの街が好き、地震で変わってしまったけれども、なんかみんなまだまだ大変やし戻ってこないものもあるけれど、うん、でも今の生活が楽しいんだみたいなことを言って、うんうんうん
う
ん、
なるほど、
あ、ちょっと確かにやっぱ、まあ、遠い記憶やったりとか、遠い場所やから忘れてたけど、そっか、まだ被害のあるとこあるんだな、みたいな感じで思ってね。はい、
うん、
普通にグッと来て、なんて俺は横島な、中学生が可愛いだの、
ね、
女子大生の酔っ払ったケツがエロいだの。
本当です。うわぁ。汚れてしまった
な、お母さん、東京で僕は汚れてしまったよ。
何年経ってんの、
ここにメッセージをね、お送りしましたよ。
ちょっと、俺も これ喋ろうと思ってすると、これやっぱりその4年ぶりにメールが届くっていうことが、うん、その今2020年じゃないですか、うん、だから2016年で熊本震災の年なんですよ、うん、でこれいろいろ調べたら、うん、アニメ自体が熊本地震の復興プロモーションとして熊本県が制作してるんですよ、ね、制作著作熊本県になって
る、うん、なるほどなるほど、
あのキャストとかスタッフさんもメインの、うん、メインキャストメインスタッフがみんな熊本県出身で、ヒロインの夏菜ちゃんは、うん、女優のあまちゃんとかに出てた橋本愛が声をやってたり、あとその泉ちゃんはあのワグで七瀬芳乃をやってた青山芳乃、
ああ芳乃、はいはいはい、はい、
で千葉茂さんもその熊本出身
なんだ、ね、うん、なるほ
どね、結構ね、そのアニメの中で料理ちょこちょこ出てくるけど、うん、はいはい、あまり大々的に紹介されないじゃない、うんうんうんうん、でもこれツイッターを後で公式の見ると、うん、はい、あそこで泉ちゃん家のテーブルにあったあの料理ってこういうのなんですよみたいなのが結構ね、見終わった後に見たりするとちょっとまた楽しめるみたいな、
なんかからしれんこんみたいな、
そうそう、あったりね、あと馬刺しがね、
はい、ああまあそうですね、
確かにね、割とご当地アニメってこれ見がしに説明するけど、うん、さらっとでしたもんね、
なんかね、でもそのご当地で作ったアニメで、うん、いわゆるその東京でその地上波で、うん、あのワンクールやるっていうのは初めての試みらしい、うん、
いいことですよ、ね、
うん、おすすめです、
すごい面白いですもんね、
はい、
これ熊本のご当地アニメでしょ、うん、福岡のご当地アニメはもうピリ辛こ
ちゃ、あれだあれだ
そうだピリック明太子って言ってますからね。
九州すごいな。
すごいですね。
九州ご当地アニメちょっと
すごいですね。
またいろんなとこも作ってほしいです
ね。確かに面白いな。
でもまあでもまあ長崎とかも、長崎は全然もう問題は佐賀ですよ。
そうか、
まあ。あれはゾンビランド佐賀ってい
う。そうか。
ありますからね。
ドライブイン鳥居をね、どうにか。
江頭2時50分を生んだ。
そうですよ。
土地ですからね。
そうですよ。
はい。
はい、
じゃあ
僕行きましょうか。はい、じゃあ僕もちょっと、小さい子の話というか、
必要必要。
いや、あのね、僕小さい子自体にあんまり触手は動かないんですけど、まあ、そうですよね。でも、過去回想とかで小さかった頃の話みたいなの、
出る出る。
っていうのが、
いいよね、
ここ最近パパって出てきたんで、
うん、
映像圏の、金森氏の小さい頃、
見た。まだ見てない。
最新回ですね。
お手伝い金森。
そうそう、お手伝い。小さい頃の小学生ぐらいなのか、小学生には入ってない頃なのか、まあ、
小学生だとしても低学年ですよね、
ぐらいですよ、だって漢字読めなかったですもんね、うんうん、いや休みっていうのが読めなくて、うん、休みをイホって読んでるだから多分小学生入ってないぐらいだと思うんですが、うん、その多分親戚の家のなんか小さい商店みたいなところがのお手伝いに行ってて、
うん、
でそこのお手伝いでお立ちとかもらってたんですけど、うん、そので、お立ちをもらうんですけど、いつも来てくれるからっつって、ちょっと多めにもらってもちょっと不満げな顔をして。
うんうん、
で、ある日、大雪で、なかなかお客さんが来ないから閉めちゃうって言ったら、その、ちびもり氏って言うんですけど、
ちびもり。
ちびもり氏は、今、他も閉まってるから、今こそ営業のチャンスだよっつって、店開けたら本当にお客さんがいっぱい来て、で、そこに。
雪の上に足跡をさっきついてたよ、みたいなことも
言って。一回来て、多分閉まってるから帰ったんだよ、みたいな。で、来た人に、あったかいのがあるから、そのカップ麺とかを売ればいいよ、つって、うん、で、その売ったお金は全部もうお立ちんでいいよって言われたら、もうそこで本領を発揮して、詳細を発揮して、で、そこで得られた100円とかの方が、その多くもらったお立ちんよりも、すごい嬉しそうな顔をするみたいな。
価値があるみたいな。
そうそうそう。だから自分で働いた分の、
対価として。
対価をもらうのがやっぱり嬉しいっていうのがすごい出てて。すごい。で、その回はまた、ツイッターは遊びじゃねえんだよっていう名言、僕の大好きな名言が。
遊びで使っちゃってる。
があった回でもあるんですけど。でもとにかくその、ちびもり氏、うん、まだ、メガネもかけてなかったな。
かけてないね。
かけ、うん、で、今も金森氏ってメガネ上に上げてるだけですもんね、ほとんど。
確かにそうだね。あんまイメージないもんね。
だからもう、三白眼みたいな、うん、ずーっと。うん、不愛想で、みたいな。
でももう片鱗は出てますよね。
出てますね。
もう今の。
ギザバみたいな。
はい。っていうのが、すごい、ちびもり氏が良かったっていうのと、うん、あと、ヘアキャンの、
うん、
を、 犬子と、あきちゃんがどうやって出会ったかみたいな話をしてて、それでちょっと過去回想みたいなのがあるんですけど、なんかこれっていうきっかけはあったんだけど、実はその前にもなんかちょこちょこ会ってたんだよみたいなのがちょこちょこ入ってたりとかするんですけど、その時のね、やっぱり僕前も言いましたけど、このあきちゃんの、あの小さいながらにかけてるメガネっていうのが僕はやっぱり好きだなっていうのもあって、でね、前に小さい前にもそのあきちゃんが小さい頃のシーンって出てくるんですけど、の頃とメガネ多分違うんですよね。だからね、制作者側のメガネのこだわりがちょっと見える。
なるほど、なるほど、ずっと一緒じゃないわけだ。
前は小さい体で今ぐらいじゃないですけど、ちょっと大きめのメガネだったような記憶があるんですけど、今回はなんか。あんまりフレームがないようなメガネだった気がして、なんかね、なんかその小さい頃の出会いみたいなのもすごい良かったのと、あとヘアキャンに関しては、最新回かな、のお土産とかにタオルに書かれてる富士山が、あ、これはどう見てもなんか山梨側から見た富士山だみたいな話をした後に、5秒ぐらいかな、5秒ぐらいグビネーが山梨県産のワインは美味しいねーっていうシーンがちょっと入ってまた戻るっていう、で、でもこれ静岡なんかマグロ丼みたいなのを、頼もうとするんですけど、山梨はそのマグロの消費量が日本で2位だって、1位は静岡なんだよね。で、なんか静岡と山梨の、
なるほどね、
なんかちょっと比較みたいなのしてるんですけど。
まあ、ありますわな、そこは。
で、っていうくだりがあった後に、また場面変わって、グビネが、静岡の焼酎はやっぱり美味しいねっていうのが5秒だけまた入るっていう。
サブリミナルだ。
このためだけに伊藤静香を呼ぶっていう。
そう、グビネずっと出てなかったもんね。
そう、急に。この後また出てきてるのかもしれないんですけど。急に、で、その後まで、その回エンディングまで結局グビネそこだけ。
酒飲んだだけ。
マジで酒飲んでるだけのシーンがなって、とか。
意見を股にかけての酒飲んでるだけだ。
っていうだけど、でもまあ、まあ本編戻ると、まあそのやっぱり小さい頃の話って、その回想シーンみたいなのやっぱりいいなっていう。
自販機でうんぬんみたいな、
あれ。あ、そうです、そうです、そうです。
とか当たっ、ジュース当たった、当たんない。
そうです、そうです。自分たちが認識してるやつは、なんか、川辺で、なんか火を、なんかお祭りみたいなのがあって、それをなんか、手離したら、その、犬子の方になんか、使っちゃって、で、犬子がちょっと転んじゃって、あ、すいませんって言ったのが初めての
出会いかなって思ってんの
思ってるんですけど、実はその前に、その自販機で、その、7777って当たって、で、そしたらそこに、それを買ってたのがアキちゃんで、その横を、後ろをたまたま犬子が通りかかって、その、見てみてこれ当たったの初めて見ました、すごくないですかっていう会話をしたっていうのが実はその前にちょっとあったんだよ、みたいな。
そうだそうだ。
話なんですけど、それがすごいね、やっぱり、なんか今の姿を知ってる分、その時の小さい姿みたいなのがすごいいいな、というのが。
もう全部のアニメ、チビキャラ出しゃいいのにね。
いや、本当ですよね。
出してチビキャラ。チビ玉みたいな感じになってるけど。
もう過去回想やりまくればいいんだよ。
そうね。
おー、じゃあすごい良かったです。はい。
じゃもう一個くらいちょっと行かせてもらっていい
です
か。
あ、はい。
これも多分話してなかったですね。参りました、イルマくん。
ああ、はい。
ですね。はい、まぁ、あ、ちょっと22話、もうちょっと語らせていただきたいんですけども、はい、もう何を言いたいかというと、はい、イルマくんの CV の、村瀬歩さん。はい、まぁ、あ、私が好きな配給の日向とかもやられてますけども、あの人すげえなって思ったのが、はい、まあどういう話かっていうと、魔界のアイドルがいるんですよ。うん、アクドルっていう。で、はい、それのクロムちゃんって子がね、いて。で、まあいろいろあって、こう、1日3ステのライブがあって。うん、はい、で、まあ過労とある理由で倒れちゃうんですよ。うん、で、そのクロムちゃんが回復するまで、その、繋がなきゃいけないってことで、イルマくんが、アズくんってのとクララっての3人で、謎のアイドルって前座を務めるんだけれども、はい、当然女装なんですよ、
うんうん、
で女装でアイドルグループとして前座を務めるんですけれども、まあ、でそれでなんとか盛り上げて、はい、で最後クロムちゃんも 隊長戻って一緒に歌うっていうのが流れなんですけど、はいはいはい、まずね、うん、まず、イルマくんの女装が可愛いっていうのは、うん、これは最初から分かりきってたことなんですよ。
はい
うん、顔立ちが可愛いから、たぬき顔でちょっと目垂れる、うんはい。分かってたんですけども、すげえのが、この村瀬さんが、うん、だからクロムちゃん役は、遠山奈緒さんなんですよ、
う
ん。一緒に歌うんですよ。
なおぼう、はい。
一緒に歌うのに、うん違和感のない女声なんですよ。
そうですね。
これがもう、うん、ネットが揺れたんですよ。いや、で、俺最初、いや、うん、いくらなんでも俺歌のシーンは、他の女性が吹き替えしてんじゃないのと思って調べたんですよ、うん。調べた限りでは、ご本人が歌ってるみたいで、うんですねうん、これちょっとね、この22話のその歌パートに関しては、これ、剣というか一丁の価値ありですよ。村瀬歩のもう神の女声が聞けますよ。すっごいあれはねびっくりした。やっぱねこれはちょっと俺の中で村瀬歩っていう存在感がますます大きくなったね。
いやでもわかる。あの声質って何なんですかね。
まあ可愛い声だったのは、うん、思ってたけれども、うん、でもとはいえ男声なんです。
う
ん、
可愛い男の子
そうです、ね、
のやっぱ役が似合う。うん
でも、もう、女声な、だったんですよ、歌の時。
はいはいはい。
あれ、ちょっと俺、本当に、すごい。本当にすごい。もう、なんだろう。神秘体験ですよ、あんなの。あんなの目の当たりにしたら。
言葉に詰まった時、なんか言っちゃいけない言葉言うんじゃねえかと思って、ちょっと、ドキドキしましたけど。
それ、まっすぐに、すごいって言われた。
そうそう。
怖かったんだ。
いや、でも本当でも、まあ、最近の声優さん、すごいなと思いますわね。
本当ですよね。
そう。
達者ですよ、みんな。
じゃあ、そんな感じで。はい。こんな感じで今期アニメの話、はいはいはい、もう本当今月もあと残りわずかということで、ね、はい、
また来週以降もしていきます
ということで、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、で、この後はですね、
はい、
ちょっと嫁以外の殿堂入りキャラ、これも2020の発表をちょっとおのおのしてみたいなと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、嫁以外の殿堂入りキャラ2020発表はい、ということでですね、結構なんかちょこちょこと殿堂入りっていうなんか話は
やってます、ねまあ、
ラジオとかライブとかでもやってます
けど、ねはい、ライブではね結構やってるんです
ね。でちょっとまあ今までの発言をですね、うん、ちょっとまとめてきたんでですね、
はい、
そもそもはですね、
はい、
もう2018年二次祭ヘルスの第108回でこうまあラジオ上で発表したわけですね。でその時は僕が、
はい
まあ、ワンピースタシギ、
はい、
トゥーハートのマルチ、
はい、
アズマンガの大阪、
はい、
はい、でドイチューさんが、
セーラームーンの水野亜美、
うん、
ヤワラの猪熊ヤワラ、はい、原始圏の荻上チカ、
はい、
はい、
で松崎さん、
僕がキリサトナナカ、
はい、
ナナカ17分の6のキリサトナナカ、パニポニの桃瀬くるみ、
はい、
あと綾瀬貴子というキャラですね、うん、
はいはいはい、
はいはい、
でこちらがその時のラジオで発表したと、
はいはい、
でその後にこれも2018年なんですけども、ライトの4回目04でですね、
はい、
また発表してまして、
はい、すぐでしたよ、
ね、毎年これよく見たらね、すっげえすぐだったんだよ、
すっげえすぐだった、すっげえすぐなのにもう追加するの殿堂入りっていう話題になったんですよね。
でもねこれがね、僕がいちごマシュマロのチカちゃん、
うん、
ROD ザ TV のマギー、あと昔の作品でバブルガムクライシスのプリス、
はい、はい、僕がガルパンの秋山殿、
うん、
のんのん日和のコマちゃん、ときめもの虹野さん、うん、はい、
あなた多かった、
あと追加いっぱい書いたんですよスペースがあったから、
そうそう、ホワイトボードで発表したんで、
はい、ファイアーエンブレムの価値は、うん、ギャラクシーエンジェルのミンジ
ョ、はい、で松崎
僕がラブヒナの元子、うん、ドラゴンクエスト4コマ漫画劇場で新山隆史先生が描く女戦士、
うん、
でぷよぷよのドラゴケンタウロス、
うん、あの時俺気づかないけど、ドラゴケンタウロスってあれ女子だっけ、あれ
女子です、
あ女子か、
はい、僕っ子ですけど女子です、
そうかそうか、うん、
はい、
オッケーオッケー、で、で、その後が2019年のライブ、ライトの14、
最近やりましたね。
ね、
はい、なんか3分で語れみたいな。
そうですね。
う
ん、
そうだそうだ、
で、これが僕は南家の内田優香。
はい、はい、僕はドラクエ4のアリーナ。
僕はお願いティーチャーの水穂先生ですね。
はい。はい、っていうのがまあ言って、で、その後に俺ラジオかライブで、
うん、
夜なごで決めたっていう話をして、
うん、
猫娘、6代目の、
あ、言ってた。
と、ひな祭りのあんずっていうのをですね、
うんうんうん、
一応多分人前で語ったのは、これくらいかなということでですね。
はい、
で、今回またちょっと、まあ、追加ということで、
はい、
まあ、3人ずつかな、
はい、追加しようかと、
追加しようかと、
はい、
もうどんどん増えてくな、
これでも 年1くらいにしましょう。
そうですね。
年1、うん、で、ラジオで言うと調べやすいんで、
う
ん、後で。
あ、そうですね。そうだそうだ。
そうそう。やっぱね、俺、この、
ライブのやつ
もそうですよね。
ライブとラジオはね、はい、全然スパン短かったの、ゾッとしたもん。はい、何が殿堂入りだって。
そう、で、ライブで喋るとね、はい、これもこれもって、
そうそうそう、
追加めっちゃ増えて、
そうそうそう、
ラジオでね、喋る、城がなくなっちゃうんですよね。
そうなんですよね。うん。で、
結局、はい、
ライブだと、その結果、後に用意してたコーナー駆け足になる
という。そうそうそうそう。
ラジオだとね、尺決まってるから、パパパッといけるということで。
はい。
じゃあ、私、3人、発表させていただきたいと思います。
はい。
まず、これはもう、じゃあ3人パパパッといきますね。
はい。
シンデレラガールズ、アイマスのシンデレラガールズの白坂小梅。
うん。
あ、はい、
はい。はい。で、ゆるキャンのシマリン。
うん。
そして、大図書館の羊飼いの鈴木かな。
うん。
私、この3人でございます。
はい、じゃあ私、
うん、
女子高生の無駄遣い、ロリー。
は
い、夏色奇跡のサキ。
はい。
青豚シリーズ、桜島舞。
あ、青豚、来ましたね。
はい、
もう、本当にご就寝ですね。もう
本当に。
そうですね。あ、ちなみにこれ、2020って書いてますけど、今年のアニメってわけではないですか、
ね、発表したという、
はいはい、
年です。
そうそうそうそう。
はい、僕今、僕が今から挙げる名前見て、いや、めちゃめちゃ前だなと思って、ずっとしたんで。一人目、ストリートファイター2のチュンリー。
うん、
これはもう当然です、
ね。はい、二人目、で、天地無用の涼子。
うん、天地無用。
で、三人目、これね、多分知らないと思います。イブバーストエラーっていうゲームの、葛城弥生です。う
ん、あ、ちょっと僕、わからないですね。
はい。
了解です。
はい。
じゃあちょっと、私からこの3人の、
はい、
まあ、理由というか、
はい、
まあ、小梅は結構話してると思うんですけれども、
うん、
やっぱり多分僕今ツイッターで一番いいねをする率が高いのがタイムラインで流れてくる白坂小梅のイラストですね。
うん、
これは非常に弱いと、まあ、まあ、
アイマスの絵自体が流れてきやすいですからね、うん、多いですから、
うん、
っていうか目隠れた子、
ね、そうです、まあ、鬼太郎リスペクトの髪型で、
この同人誌多すぎません？
そう、結構多い。あ、でも一時期やっぱ多かったです
ね。カタログ見てるとこの子のページいっぱいあんなってすげえ
思った。そうですかね。そうかな。
そう。もうないのかな。
アイマス島、
あんまりアイマスの島に俺は行かないから。
でもやっぱ多いことは多いですよ。人気あるキャラではありますね。うん、で、やっぱね、好きなのがちょっとその、なんて言うでしょう。そういうオカルトみたいのが好きっていうところが、はいはい、うん、ちょっとちょっと私の趣味と合うっていうところがあって、
うんうんうん、
で、あと、まあ、これもちょいちょい言ってますけれども、普段の格好は、袖ゾロッとしたパーカーみたいの、
はい、
ちょっと血のりみたいのが飛んだデザインのパーカーを着てるんですけども、多分あれはちょっとおしゃれ系の私服なのかな、
うん、
は、ゴシックパンクというかコスパンの格好して、メガネかけてるんですよ。
うん、
それもまたちょっと僕にガスガス響くみたいな、
いいですね、
ところが。
本来の趣味はどっちかというとそっちの方の、ファッションが好きっていう。確か、
はい、ね、
割とそうなんです、うん、
はいはいはい。はい、そうか、小梅がね。
はい、うん、そうです。
ちょっとね、そういう部分では、ちょっとまあ、小梅はもう入れとかなきゃもういけないだろう。まあ、まあ
確かに、
ね、
よく聞きますもん。
多分俺が一番、今アイドル誰好きって言われたら、多分小梅って答えてしまう。もう2とか3とか関係なく、
うん、
そういう子だなっていうことで、ちょっとまず白坂小梅を私入れさせていただきまして。
はい、
で、これ、シマリン、
うん。
シマリンも、これはもう入れなきゃしょうがないだろうと。このタイミングで。いや、もう喋りすぎシマリンの話っていう。だからっていう。で、まあ、結構その何やっぱクールビューティー風だけど、
はい、
ね、そのソロキャンパーでこう、
うんうんうん、
あんまりこう、みんなでワイワイ言うのがあまりこう得意ではないみたいなところはあって。でも、そういう、一人の時に静かにはしゃぐタイプというか、
うん、
誰も見てないところで。
心の中とかね。は
い、だからちょっと俺、意外にポイント高いのが改めて考えたのが、図書委員なんですよね、あの子。で、
うん、はいはいはい、そうですね。
本読んでんですよ、
はい、
大体。
はいはい。
まあ家とかでも。
はい。
それこそソロキャンの時
に。ソロキャンの時も本読んでます。
で、キャンプ関連本以外を読むことも多いんですけれども、うん、結構他の本で読む本が傾向が高いのが、
う
ん、結構そのね、ちょっと小梅と被るというか、
うん、
ちょっと僕調べてきたんですよ。今までどんな本をアニメの中で読んでたか、タイトル、超古代文明 X の謎、
うん、
空論城からの使者、徳川埋蔵金の謎、UFO 遭遇ファイル、宇宙と数学、南極への道、三つ星心霊スポット、 ちょっとね、
こいつムー読んでるね。
なんかこういう部分でも俺ちょっとビンビン感じて、はい、でヘアキャンって基本的にシマリン登場少ない
しないです、はい、
と登場した時に、うん、ちょっとこれな何読んでっけと思って今回喋るにあたってもう一回アニメストアで見たんですよ、はいはい、そしたらあのユーマの正体っていうこれはちょっと
すごい、
そうだったんや。あまりそっち方面を注目してなかったけれども、うんうんうん、これはちょっともう殿堂入りに入れる材料が
それで、それで背中を押されたんですね。
なるほど。
これあのうちの嫁がオカルトが苦手って言うから代わりにというわけではなく、
は
い
は
い、そこに嫁に物足りなさを感じてるわけではなく、
はい、
こういうなんか趣味のある人とも話したいじゃないかという、
はい、いやまあそうですね、
そういう部分でのなんで急に俺こんなこと
言い出
したんだっていうちょっと俺どうかしてんななんだこれっていう、まあでもちょっとまあシマリンはね、
うん、
まあちょっとなんですかね、掘り下げたらもう一個僕に金銭の触れる部分があって、
うーん、なるほどなるほど、はいはいはい、はい、
で今度ねもう一人三人目鈴木香奈、うん、大図書館の羊飼い、
はい、
これはですね、意外ともしかしたら馴染みの薄いキャラかもしれないですが、もともとは、まあゲーム、
ゲームね、
PC ゲームでということで、はい、で、まあその、なんかね、後輩なんですよ。
はいはい、
後輩で、
うん、
でも、物おじせずこう、ツッコミとかも入れてくるんですね。
うんう
ん、で、ただ、ちゃんと敬語なんですよ。
うん、
だから礼儀正しくて、なおかつ気が利くみたいなとこもあって、うんうんうん、で、ムードメーカーでっていう。で、なんかね、例えばこう、貧乳なんですけれども、
はい、
それをちゃんとこう、ネタに消化してこう、できるみたいなところもあったりして、うんうんうん、非常にこう、ちょっと好感を持つ後輩だなと、
うんうん。
自分が何か部活とかをやってて、こんな後輩が、女子の後輩がいたら、好きになっちゃうよと、
うん、
そういう観点でですね、これは僕この大図書館と羊飼いはアニメ始めてみて、はで初めて見て、
はいはいはい、
で鈴木かなってキャラが気に入って、
はいはい、
その後あの PS ビータで買って、うん、
はい、
まあ、今全部はクリアしてないんですけども、かなりあの鈴木かなイベントはもうだいぶ消化して
そうですよね、はい、やってますよね、
入れ上げた感じなんで、
うん、
ちょっとこれも殿堂入りかなという感じで、
はい、
この3人をちょっと私は、
なるほど、
2020年の殿堂入りとさせていただきました。
はい、じゃあ私はまあ女子高生のものですからロリーはもう、うん、
ね、
もう、うん、
これは
散々言ってますから、
うん、入れなかったら嘘だ。
うん、はい、もうこれはもう殿堂入りにしないと、
うん、
きっと今後も言い続けるだろうし、
うん
う
ん、
もうあんな可愛い子いないじゃないですか。
ここで色とかないと、はい、後が育たないです。
後が育つ。
ロリはね、もう、うん、ロリのことはもう、あの、過去回聞いてもらえば、俺ずっと、毎週のようにロリ話して
た。まあまあまあ、
そうそうそう。
もう、あのクールの時はもう、
はい、
って言ってましたから、未だに、ね、もう一回 見たりとかしますから、やっぱロリのとこはね。うん、なんで、まあ、夏井の奇跡の、
うん、
水越咲。
はい。
金髪の。
夏井の奇跡もね、君は。は
い、もう、う
ん、好きだもんね。
めちゃめちゃ好きで、
うん、
もう誰がいいだろうあの4人の中でとかもあるんですけど、
うん、なるほど、
作品自体が好きだもんね。
そうですね、スフィアが、
うん、まあ声がね、
うん、スフィアが頑張ってるんですけど、
はい、
やっぱりもうサキちゃんが本当になんかすごい良くて、
うん、
うーん、なんかそのまあ東京に引っ越すことになった、
はい、
でじゃあアイドルの夢はどうするんだみたいな、うん、しかも東京っていうのもちょっと離れた島だったみたいな、
うん、
でもなんか本当最終回がの方とかでなんかオーディションを受けに行くみたいな時も、うん、もしあのオーディション受かったら上京しなきゃいけないけど大丈夫ですかっていうのに対して、先はまっすぐと大丈夫です、それは説得する自信もありますみたいなことを言って、みんながあらみたいなもあるんだよね、うん、すごいなんか一番やっぱ、うんうんうん、まあしっかり者だし、
うん、いい学
校さもありつつちょっと抜けてるところもありつつで、うん、あとエロいんですよ。
エロいか。ああ、まあまあまあ。
唯一ね、ブラジャーが映るシーンがね、先にはあるんですよ。
なんか、
来
ないな。
なんかね、お祭りかなんかで着替える。
ああ、はあはあはあはあ。
時にどうみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
エロいって言って、エロいってどうなのみたいなやりとりがあるんですけど、その前に確かね、一回確かほんま上着パッて脱いでね、ブラ出とるな、こいつっていう。
ハンターハンターでさ、 俺なら見逃し、俺以外なら
見逃しちゃうねって言ってた
ね。あれを思い出した。シュトートブラは、シュトートブラは見逃さない。
ちょっとね、詳しくやっぱ知りたいと思うんで、もう一回見直します。うん、はい、
これ監督の前で言ってましたもんね、ライブの時ね。本編のライブの時に。
そうだ。俺、未だに、ね、未だに俺、夏色奇跡の実況をこの世で一人だけでやってますよ。監督も混ぜてください
ね。今年は混ざるのかな。
はい、そして、最後は、うん、桜島舞。
ああ。
もうね、俺も夏井の奇跡以上に、
うん、
青春舞台の見返しています、
うん
うん、
もう今5週目とかしてますよ、
ね、リアルタイムでは追ってなかったんだっけ、
ちょっと遅れてました
ね、ちょっと遅れて入りましたね、あの作品は本当にもうこの3人で好みがちゃんと分かれたし、
うん、
うんうん、そうですね、
うん、
はい、
僕こがちゃん
ね、
はい、
楓だった
し、そうです、はい、
僕はもう舞さんにします、うん、もう舞さんは殿堂入りです、
うん、
舞さんが好きです、
うん、思春期症候
群、もう本当に
いいよな、
劇場版もね、その
見たんですよね、
土井さんもね、
ドイツ珍しいよね、劇場まで見に行くと、
はい、割といやもう劇場は行かなかったんですよ、
あ、そうかそうか、
だからそうかそうかそうか、
配信で、はい、ユーネクストかなんかでなんか有料で、うんうんうん、1週間レンタルみたいなのできたんで、うん、ポチってもう1週間見続けました、ね、なんで返さなきゃいけねえんだってもう本当本当にいいですね。あの人、やっぱ、ああいう系って俺そこまで。
うん、イメージない
です、はい。思い入れがなかったというか。うんうんうん、は
い、いわゆるラノベ系、青春もの、ね、ラノベ系青春ものですからね。
作品自体もそうですし、う
ん、キャラクターとしても、土井さんが好きな、ね、
はい、
何にせ、ロリじゃないから。
ロリじゃない。
しかも。
だってあの作品だと、ロリ枠は他にいます
から、いますから。
ね、うんうん。楓とかだっていいですし、うんうん、
妹、
翔子さんとかもいるし、
う
ん、
そうそう、翔子さんも
いますから。でも本当になんか、不思議だったんです。うん、先輩で、
うん、
ロングヘア、黒髪ロングで、
うん、
ツンデレでみたいな、うん、あんまり、まあ、嫌いじゃないけど、
うん、
ここまで好きになることは
刺さることはなかったですもんね、
ですけど、でも本当にやっぱ時折見せる涙みたいなもん、うん
うん、
まあ、劇場版の涙とか本当に俺、うん、もう作田になりきってたのもあるし、本当に悪いことしてるわ、俺、この人に。
もう
これ以上この人を泣かせちゃいけないっていうのがすごく浮かんだし。うん、
劇場版は見てない人いたら見てほしい。
いや、見てほしいですね、
すすめ、
本当に、もう、う
ん、
もう。
あんな暗い、すごいと思わなかった。
いや、本当に。はわはわってなった。
萌えキャラみたいになった。うん、
で、舞さんはやっぱり、なんやかんやで、その誕生日だから、怒ってすぐ怒るけど、うん、すぐまあ許してくれたりもするっていう関係性もいい、うん、お互い信用し合ってんだなっていう、うん、あの二人の関係性が、うん、作田の
ふざけ合ったり
も、ね、そうそうそう、うん、いいなっていうので、もうこだも殿堂入りにもう見事入りました、う
ん
う
ん、はい見事に
夏井の奇跡、木村監督副監督で、
あ、そうですね、
あ、そう
か、
ん、そうか、はい、
そうか、そうか、
ライブね、そう来ていただいた、
はいはいはい、
うん、はい、
じゃあ僕は、はい、ストツチュンリーは、
うん、
これね、うん、放送で言ってるのか分かんないですけど、うん、もういろんなところで言いすぎてるので、うん、あれなんですけど、まあ、ちなみになんですけど、チュンリーは、1968年生まれっていう設定があるので、今年で52歳です。
うん、
はい。
年上だ。
で、もう僕は同人誌をめちゃめちゃ買ってますし、
はいはいはい、
今でもまだ出続けてる
っていう。ですよね。
ずっとあるよね。
だから、まあ、さっきも言いましたけど、ぷよぷよのドラゴケンタウロスが好きな理由、うんうん、やっぱり一番は僕チャイナドレスだったんですけど、うん、
はいはい、
チャイナドレスが好きになった大元はチュンリーです。
なるほど、
はい、
チュンリーから始まったくらい
な。そうですね、はい、なんか僕格闘ゲームめちゃめちゃ苦手なんですよ、
うん、
技も出せない、昇竜拳も波動拳も何も出せないんですけど、うんうんうん、友達からスト2を借りて、うん、説明書を見てチュンリーのところ見てニヤニヤし、
うん、
でゲームでコンピューターには一番弱いのには勝てるんですけど、
うん、
対人対戦にして、痛恨をチュンリーにして、
うん、
自分の操作するのをエドモンド・ホンダにして、サワオレにして、
うん、
こう、ふんふんふんふんってやってるっていうのを俺ずっとやろうとして、でも技出せないから、
はいはい、
ただただ俺はずっとチュンリーをパンチやキックでボコボコにしてたんです。
うん、
っていう過去があるんですけど。
何の告白？何の告白？
だ僕はもうボコボコにやられてるチュンリーとかすごい好きなんですけど。
昔犯罪者だったっていう告白みたいな。
ちょっとドイチューが入ってるよ。
ドイチューが入ってきてるよ。 何も、何も法に触れること何もしない
です。まあ、そうなんですけど。
そうですけど。
何もしない。またね、足のね、太さがまた素晴らしいんですよね。それも、あの、で、またあのスリットの入り方もすごいですしね。
だから、チャイナだけど、うん、ああいうチャイナって見たことなかった。
見たことなかった。衝撃。
下に、まあ、スパッツというかタイツ、まあ、
みたいな。タイツ、黒い、茶色いタイツみたいな、
ね。だからまあ、戦闘用なのかどうかわかんないですけど、
は
い。
あのお団子の、あのお団子だけでなんであんなにいいなって思えるのかわかんないっていうぐらい。
エンディング解くんだよね。
そう。はい。
ああ、そうか。
お父さんの墓参りだったかな。
ああ。
で、ホットパンツ履いてんの、確か。T シャツとホットパンツ。
ああ。
確か。確か。
なるほど。これね、アニメでもね、やってましたし。はいはい、で、世間的には、はい、僕はそのテレビとかその他のところにお呼ばれするときには僕はチュンリーが初恋っていう風に言ってるんです、うんうんうん、通じるから、うんうんうんうん、
分かりやすいところ
で、はい、でもチュンリーはどっちかというともうただただ 性的な目で見ていたら
痛セクスアリス、はい、
だから僕がだからチュンリーのグッズを買うとかはあんまりなかったんですよ、
うん、なるほど。
で僕がグッズとか買うぐらい本当に好きだったのは天地無用の涼子です。
涼子が初恋じゃなかったっけ。
そうです。
天地無用は結構言ってたもんな。
よくね。
涼子、もう地味毛量を呼ぶとか言って涼子なんですけど、声が織笠愛さんで、うん。だから僕、織笠愛さんの声に惚れたのも多分、涼子きっかけだったかな。だから、
ね、
現実で初恋の人誰ってなったら僕はもう織笠愛さんなんですけど、涼子はね、もうアニメとか OVA 全部いろいろ設定が違うんで、なんとも言えないんですけど、涼子っていうのはその、正木家っていう、その、まあ、神社か、
うん。
神社に、要は封印されてる妖怪みたいな感じなんですよね。でも、まあ、封印され、その、正木天地のおじいちゃんが封印したみたいな感じだったんです。でも、それ妖怪じゃなくて、実はその宇宙海賊で宇宙を荒らす荒くれ者でみたいな。
うん、そうか、妖怪として伝わってたけど、いざ出てきたら宇宙海賊
みたいな感じで、割とその封印から解かれて、で、また天地に対して割と色仕掛けで迫ってくるような、うんうんうん、キャラなんですけど、それも、要は小さい、封印されてるから小さい頃からの天地の成長をずっと見てるんですよ。
そっか。なるほど。
だからどっちかというと母性に近いものを、
なるほどね、
感じて、それで愛着が湧いて、
はいはい、ちょっとしたおねしょだでもあるわけ
ですよ。そうです。まあそれも、だって言ったらもう600歳とかですから、
両方
で。
そっか。
で、そうで、その、彩香っていう、なんか恋のライバルみたいなのが出てきて、うん、そこで三角関係みたいなのがなりつつ、
はいはいはいはい、
でも視聴者的にはなぜかささみちゃんがダントツで人気あるっていう。
本当に、ね、ここまでできちゃった、ね。プリティザミー。
っていうの、でもね、その、姉御肌が好きみたいなのの、僕はもう、究極系が良好。
そっか、そっか、
その前が、その先週言った彩香さんが好きみたいなのもありましたけど、うん、それまでも。ここが多分決め手になったかなっていう感じがありますね。
なるほどね。姉御肌キャラ。
はい。
そっかそっか。
だ桜大戦で言うとカンナ。
カンナが好きですから。はい。まあ、折笠さんがこうやってた、藤枝あやめも、
あやめさんも、ね、はいはいはい。
好きなんですけど。楓も好きですよ。藤枝楓も好きですけども、妹のね。いろんなところに言い訳をしないといけないんでね。
桜大戦の話もいずれしますから。
マリアも好きですけども。
欲張り。
で、うん、3人目のね、このイムバーストエラーの葛城弥生っていうのがね、
はい、
これは、もともとパソコンゲーム
で、ゲーム
で、あとセガサターンに移植されたキャラクターなゲームなんですけど。
ソフトのなんかジャケットぐらいは見たことある気がするな、イブってなんか。
これ当時、ケンヌ・ユキヒロさんというのが、そのシナリオライターの方が、うん、の後にユーノとかを書かれる方。うん
はいはい、
なんですけど、で、この後もね、イブシリーズというのが割と続編出てるんですけど、
イブね、はいはいはいはい、
イブバーストエラーの、イブザ・ロストワンとかなんかいろいろあるんですけど、うん、スタッフとかは結構いろいろ変わってとか、いろいろあって。
なんかね、このイブっていうこの字体をすごい覚えてる。
そう、なんか俺も。
EV、いいね、
はい
うん。
で、最近、確かリメイク版みたいなのが発売されたりとかもしたんですけど、
うんうんうん、
この、そのゲームが、小次郎編っていうのとマリナ編と二つに視点が分かれてて、ザッピングしながらゲームを進めていく。だからこっちで見えなかった真実がこっちでちょっと見えたりとか、
うんうんうん、
両方やってないと先に進めないシーンがあったりとかあるんですけど。
そう、このサターンのソフトだとうちにあったんじゃないかな。
ああ、マジっすか。
うん。
イブバーストエラー。
うんうん、
で、この桂木弥生っていうのは、二つともに登場する。
うんうん、
だからそのマリナの友達でもあるし、
うん、
その小次郎っていうのは、の昔、 付き合ってた子なんですね。
うん、
で、小次郎っていうのは今はもう、なんか海沿いの倉庫に住んでるような探偵で、敏腕探偵と自分では言いながらも、依頼されるのはペット探しと浮気調査みたいな。
はいはいはい。
本当にその昔ながらのハードボイルの、
うんね、話探偵
が、うん。でも昔は、その、葛城探偵事務所っていうところにいて、うんうん、その、要は恋人同士で。で、弥生っていうのはその葛城っていう所長の娘だったんですね。
うんうん、
娘とその出世頭のその小次郎っていうのが付き合っててっていうのがあったんですけど、ちょっとその小次郎がそのお父さんの不正を暴いて、うん、お父さんが逮捕されて、
なるほど。
で、事務所自体もいろんな人が離れて、うん、縮小していって、で、弥生はそこの所長になって、るんだけど、結局、まあ、その、小次郎は責任を取って、まあ、離れて。うん、だから、あまり未熟というか、で、ありながらも、自分一人で、そう、気を張って、探偵事務所を引っ張っていかなきゃいけないみたいな、気の強いところをすごい出そうとしてくるんですけど、うんうん、でも、未だに小次郎と会うと、ちょっと昔のことが蘇って、
うん、
みたいな感じのね、感じが、もう、ストーリーが僕は本当好きで。
はいはいはい。
っていうのがあるんですけど、やっぱりゲーム的にね、人気はね、別のキャラにあって。
なるほど。
そういうの多いね、山崎さんって、ね。君
は。本当に、うん。で、小次郎っていうのの、なんか、押しかけに予防的なので現れる、うん、氷室京子っていうキャラがいるんですけど、うん、こっちの方が人気あるんですよ。
うん、
なんなら、こっちの方がなんか、公私ともに、もう女房役みたいな感じになってて、弥生は、なんとなくなんか、フェードアウト気味になんかされちゃってる感じが、
あら。
もう、なんか、回を追うごとにだんだんだんだん出番が少なくなっていくというか。
はいはいはい、はい。
でもね、弥生はどっちかというと依存体質で。誰かが支えてあげないとダメなのに。
どんどん掘り下げるな。全然フェードインしてきてんの。何がフェードアウトだ
よ。でも小次郎はどっちかというと縛られたくないタイプだから、そこであんまり合わなかったりとか。
ねえのか。
でもね、それがね、本当にかわいそうでね。
この方
そうです。
紫の髪の。
そうですね。これはもうリメイク版の今、はいはい、多分イラストですけど。
結構見るとね、セクシーショットが多いんですよ。これもそうです。
まあもう、もともとそのまあ18禁の美少女ゲームですから、シーズウェアっていうところが出てた。なんですけどね、いやー、このね、強がってるところがね。
この表情良くない？また画像見て
る。あ、そうです、そうです。
いいですね、
はい。ラジオで画像出して、ああだこうだリスナー置いてけぼりに。
お前も飲み行きよ、早くってね。
早く飲みたーい。
はい。というわけで、まあ、イブバストエラーですね。うん、
なるほど、
ね。弥生です。はい。
はいはい。じゃあ、今回は、おのおの、今回というか、今年は、はい、
今年は、
この3人が、
はい、
殿堂入りということで、
見事、
おめでとうございます。ということでですね、また来年もこの時期にですね、
はい、
ちょっと発表をしたいなと、
なるほど。
思ってますんでですね、はい、ぜひぜひ、皆さんもご自分の殿堂入りがあれば、
はい、
教えていただけるとありがたいということでですね、
はい。
はい、では、今回は、嫁以外の殿堂入りキャラ2020の発表をお届けしました。はい、じゃあエンディングでー
す。
はい。
はい、じゃあツイッター読んでいきましょう。
はい。
猫パラの説明に絶句する三平さんと土井さん。
だってね、あんなこと言われたら、
想像力が序盤追いつかなかった。これどういうこと？どういうこと？
口で説明するとああなっちゃう。
恋するアステロイドの8話、はい、新聞部部長のイブ先輩（カッコロリ）がトナカイの着ぐるみを着ていて大層可愛かった。土井さんご覧になりますか？
まだです。
あ、じゃあ
見ますそれは。
帰ってすぐ。
すぐ見ないと、
はい、
あの人を見逃しちゃいけない。
殿堂入りだいぶ先ですから、
ね、だいぶ
、はい、ロリ10ケツとか作ったら
やってみようかな。
ですね、あ、これ虚構推理のオープニングのあの音、テレレみたいになってます。一発で妖怪物だよと感じさせるの、鬼太郎で刷り込まれてるのかな。確かになんかちょっとその最初の SE が鬼太郎っぽいといえばっぽいですね。さあ、次行きましょう。あ、二次祭をきっかけにエヴァンゲリオンを見てるけど、あえなみれいってなんでこんな綺麗なんだろうか。号泣。二つの、声もいいし、一瞬にして惹かれた。エヴァの話ってなんかしたっけ、
結構前。結構前にしましたね。
あれか。
ただのキャラ萌えを語ろうみたいな。
そっかそっか。じゃあ割と聞き返してくれて
る、ね、昔から聞いてる方かもしれないですね。
まあ、お二人はようしますからね、
まあまあまあまあまあまあ。
エヴァもね、なんか三人でなんかアニメ実況とかで見たいね。なんかドイチューがあまり
そうです、ね、
見てないという
か、そんなに覚えてないですね。
さあ行きましょう。あ、 削除限定一族レビューアーズなら誰の感想も
取
る、
はいはいはい、
通勤中に聞いたけどギリギリに攻めてる内容で顔がにやけまくった、マスクしててよかったと。
あ、コロナに感謝ですね。
そうそう、
花粉かコロナか
ダブルの理由でマスクしててよかった、
よかったよかった。
ドイチューさんに、
はい、
え、デブ戦っていう三平さんのスピードがめちゃめちゃ素だったんです
よ。早かった、早かった。普通に言われたもん。
ねえ。
なんというか、男子高校生の会話みたいだ
った。マジで収録じゃなかったもんな。
男子高校生の会話みたいだったってありがたいですね。
ありがたい。
もうね。
もう、
アラフィフとアラフォーですよ。
三分の一ぐらいのね。
メイドリーちゃんのチュピーはたわらないですね。
ああ、
うん、一族レビアーズ7話の産卵シーンはとんでもないエロさでした。
あ、まだ見てねえわ。
まだだわ。
けどね、これはこれはもう地上は無理ですよ。
頑張れ京都。
一族レビアーズなら誰よ、ドイチューさんの推しのブブララちゃんも良いですが、
うん、
肉ジョバンちゃんも気になりますと。写真だけでチラッと出てきたんですよ。後で僕もこれの書き込み見て調べたら、ジョーの話も良いですが、クリム君みたいな可愛い子がサービスを受けて楽しんでいる事実にグッとくるというか、ムズムズしますね。
わかる、
そう、
そういうことなんです。
そうなのよ。
シメジのジョーとフェアリーと自作のゴーレムちゃんにお相手願いたいけど、レギュラーモブ DT が、一番気になって
る。あ、毎回モブ D、
そうそう、モブ DT いますね。
モブ A、 モブ B、 モブ DT です。
俺はメイドリーちゃんを諦めきれないということで、
うん、
脱法メイドリーちゃんことカンチャル制作ゴーレムメイドリーちゃん、うむな性格設定を選びたい。チュピチュピ言わせてーな。
もうあの世界にいるじゃないですか。
アニメ実況こうやって同時視聴してみると、自分では気づけなかったところとかにもお三方のコメントでハッとさせられて新鮮な、新鮮な体験。
あ、アニメ実況の感想で、
はい、あ、
本の感想も届いて、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、すいません、二次祭アニメ実況見るのちょっとサボってました。ニヤニヤしながらアニメ実況するおじさんたちが悪いんですよ。こっちもアニメすごく見たくなっちゃうんですから、うん、とりあえずようやくホスト部と評価全部見終わったんで次行きます。
すごい、
全部見終わったの、ね、全部見てくれたん
すか、ね、すげえ、
ありがたいですね。俺もでもね、
これは追いつかないよ、確かに。
いいアニメスト入ったらね、昔の作品バンバン見始めちゃってね、ダメです、これ。
そうなっちゃいます
ね。いかんですわ。まあ、そんな感じで、
はい、
そんな番組やってます。ニコニコチャンネル、はい、二次元再退社の夜のアニメ実況。
はい、
まあ、詳細はブログの方で確認していただくとして、
はい、
もうとにかく、まあ、視聴した時のコメントと、
はい、
感想と、ハッシュタグつけた感想と、あと、チャンネル登録を、
はい。何よりチャンネル登録、
はい、
お願いします。
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 もう正直。正直言います、
はい、
我々に金を落としてください、
はい、お願いします。
本当これを機会に、
はい、
分かりやすく我々にお金が落ちてくるん
です。そうです、
はい、
広告費とかじゃなくて、
はい、
我々に分かりやすく落ちてくるん
です、
ね、
はい、お願いします。
もう正直ね、あの会場費キャンセル料大打撃です、そんな感じでよろしくお願いします。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にはお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい、そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、全てのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第220回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということでやっぱね、わかりやすくお金を落としてください。
本当でもね、正直、ね、
正直な話。
そうなんですよ。
あとでもね、あのツイッターの何、あのツイートは基本的にお名前明かしませんって書いてますけれども、
はい、
例えばこうプロの作家さんとかね、
はいはい、
もう全然宣伝としてね、
うん、
なんか活用してくれてもね、はい、我々読みますしね。
はい、
もうなんだったら同人作家さんとかでもね、
全然いいですよ。
アニメ業界の方でもゲーム業界の方でも全然構いませんのでですね、はい、なんかウィンウィンになりたいね。
本当です。
そんな感じで、はい、バンバン感想ください。
お願いします。